はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。
ちょっとね、
はい、
アナと雪見ましたよ。
おー、見ましたか。
アナと雪の女王、
はい、見ました。あ、映画ですか。映画館ですか。
いやいや、
あ、DVD ですか。
あの、プレイステーションストアを見たら、たまたま見たら、
はいはい、
レンタルと発売されるから
。なるほど、はい。
最近はね、便利よね。なんかあの、ツタヤとかゲーム借りに行こうと思ったら、もう、
うん、
車乗って行かなあかへんし、
うん、
新作を借りたら、やっぱ380円くらいするわけですよ。
あ、高いね。高いね。
で、新作やったら 1泊2日くらいで返しに行かなあかんしね。
はいはい、はい。
その、めんどくささ考えたら、どうせ見ひんかなと思ってたんですよ、僕は。
うん、うん。
見たとしても、うん、もう、純新作とかになってから、
うんうん
う
ん、
もう3ヶ月後ぐらいかなと思ってたんですけど、やっぱ最近の世の中便利やなと思うのが、
はい、
プレイステーションストア見たら、
はい、
あのレンタルできるんですよね。レンタルっていう名称で言ったら再生したら、72時間は見れますよ
と。はいはいはいはいはい。
30日以内見てくださいねみたいな。
はいはいはい。
で、HD 画質と SD 画質があって、
はい、
SD 画質が400円なんですよ。
お
お、それやったら、見るでしょと思って。
まあまあ、そう。
もう、大人やねんだから、それぐらい20円ケチらずに払うよと思ってね。
はあはあ、
なのでちょっと見たんですよ。
はい。
ただ、やっぱ僕は大人なので、
はい、
そこは HD 画質しようと思って。
うん、うん。
まあ、中村さんも氷の表現がすごいって言ってたから。
そうですよ。はい。
なので500円を払って。
はいはい。
見ましたよ。
もう、どうでした。
いや、面白かったですよ。楽しめました。
お、うん。
で、まあ、前、中野浦さんが見たときは、
うん、
氷の表現がすごいという、そういう表現の話をずっとしてたじゃないですか。
ええー、あえてお話の方にはほぼ触れずに行きましたね。
確かにね、氷はね、すごい氷やった。
でしょうね。う
ん、なんかね、重さと冷たさを感じられる氷やった。あれはすごいと思う。あ、
なんかいい感じで言ってますね。はい。
冷たって思うような感じでしたからね。
僕のただすごいだけじゃな
くて。こういう風に表現してくださいよ。
ああ、すいませんです。もう、なんだろうね。映像やってるとは思えないぐらいベタな、なんか、ただすごいを連呼してましたもんね。
しかも、確かに中野さんの言うように、
ええ、
なんか、粉雪とか、積もった雪とか、吹雪いてる雪とか、もうすべての質感がそれ相応には表現されてたから、それは確かにすごいなっていう感じ。うん、しかも、あの、エルサの、雪の女王の服とかもあれ氷なわけですよ。
あ、そうですね。
我々で布の質感を持ちつつも氷なんですよね。
はいはい。
ああいうのができるのがすごいなっていう感じですよ。
まあ、映像ならではですね、はい。CG ならでは。
そういう話をこの前して欲しかったですよ。
ああ。なるほど。オラフどうでした、オラフ。
オラフよかったね。
ですよね。
あれなんやろな、俺ずっと、自分の話聞いたときは、
はいはい。
ああいうキャラを想像してはなかった。
あら。
もっとあざとい、
うん、
マスコット的なキャラクターを想像してたんやけど、
は
あ、なんかあいつって従来のマスコットキャラではない何かよくわからない魅力の可愛さよなと思って。
うん。ああ、
あれはね、
うん、
ピエール滝の演技力やと思う。
あ、やっぱそうですか。
俺なんか、全部見終わってから一応字幕じゃない、最初吹き替えで見て、
はいはい、
全部見終わってから一応字幕でもちょっと見たんすよ。
おうん。
やっぱ字幕の、オラフ、うん、元原告語の英語のオラフは別にそこまでの何かを感じなかったから。
そうなんですね。
やっぱピエール時のあの喋り方がより一層倍増させてると思うで。
あれ、そうなんや。さすが滝兄さん。すごいですね。
なんかね、
うん、
あの、ギュッと抱きしめてって言うじゃないですか。
うんうんうん、
でもあれ、字幕で見たら、ハグしてって書いてあるんですよね、字幕で見たら。
ああ、は
あ
は
あ
は
あ。多分、英語も、まあ、ハグしてっていう英語をそのまま言ってるんだと思うけど。
はいはいはいはい。
あの、訳し方の妙語やと思うよね。ギュッと抱きしめてはかなり愛らしいよ。
そうやんな。うん。今だってハグしてって言われても、うん、って感じやもんね。
そうそうそうそう。だから、やっぱあれは、ピエール滝の、
なるほど。役割
大きいと思う。
なるほど。ああ、それすごい。
あの、とぼけた感じ。
うんうんうん。
何やろ
う
ね、あの妙な。俺、何やろうな、まあ、最初の登場で掴まれたのもあるけど、
うんうんうん、
まず最初にあの刺さっちゃったっていうところでちょっとこう、掴まれたのと、
はいはいはい、
あの、最後城に向かうシーンで何お前滑ってんねんっていうところ、さーって。あれちょっと卑怯やなと思ったわ。あんなんされたらちょっとそれ可愛い思うやんと思った。
そうよね。 あいつほんといい味出してますよね。
あとつららをちょっとポキって折って、望遠鏡代わりにするとか。
うんうんうんうん。舐めてね、端っこね。
おい、お前可愛いことするやんけ。
あの動きいいよね、最
初。何やろ、あいつ別に造形的にそんな可愛いと思えへんで。
ああ、そうそうそう。
ブサイクやん、どっちかって。そうなんだよね、ずっと、柳沢慎吾みたいやなって思いながら、見てたから。でもなんかな、あれはちょっとほんま演技、ピエール滝の演技の勝利じゃないんすか。
なるほど。そうでしたか。いや、あれだけでもほんといいでしょ、
いや、あれはね、ちょっとね。
見るだけでも。
あの妙なキャラクターは、あれじゃないと無理じゃない？似たようなんて意図的に作られへんちゃうかな。まあ、それぐらいオラフは確かに良かったよ。
はい。
まあ、そんな感じで、ちょっとね、前回中野さんの話した時には、お話のことに対して全然触れなかったじゃないですか。
そうですね。まあ、あえてと言いますか、なんと言いますか。はい。
やっぱりね、はい、見た限り、ちょっとね、突っ込みたいとこいっぱいあるんですよ、あの話で。
そうなんですよね。
ただ前提としてはすごい楽しめましたよ。
うん。
ただ、やっぱり、やらしい話、大人の視点で見ると、
うん、
物語的にすごい突っ込みざるを得ないところがあって、
はいはい、
でそれは別に批判とかではなくて、おいおいそんなんないやろみたいな突っ込みね、
うん、
野暮な突っ込みであるの承知で、ちょっと今回はその話がしたいなと。
あ、なるほどね。はい。はい、言ってみましょう。
でも単純に、まず、うん、もう本当に好き嫌いの話だけを言うよ。
はい。
もうあんなが嫌いで仕方がないね。まず、どうな、俺は、お前はあの女を受け入れられるのかって話ですよ。
アナがですか？
アナが。
ああ。
もう結論から言うと、
はい。
もう俺から見たらやで、
うん。もう
全ての、
うん。
今回の物事の原因、お前やんっていう。で、それは、
確かに。
その、なんつうの、まあまあ、子供の頃に起こった不幸な事故が原因ではあるんですよ。
はい。
で、それに対してはね、お互い子供やったから、まあ仕方ないっすよ。
まあね。
それ自体は。ただ、うん、もうアナの、あの、人の話の聞かなさが全ての原因やと思うねん、俺は。相手のことを考慮しない、配慮がない、思慮深くないっていう、すべてそれが原因な気がするのね。
そうですね。そうですね。
まず落ち着けと。
話聞けとね。
話聞けと。
うん。
まあ、自分が我がっていう年齢なのもわかるし、
うん。
それ今まで外にも、アナも結局あれ外に出てなかったわけでしょ ?20 年間。何年間かぐらい。
まあ、国自体がなんかね。
お城が閉まってたわけやから。そらもう体感席で人来る言ったらもうテンション上がるわ、そら。ただ落ち着け。
うん、
もうちょっと落ち着こう。
はい。そうですね。
あれもね、仕方がないなと思うのが、
うん。
やっぱ両親がね、早々にして亡くなってしまったから、ちゃんとした教育がされてないんですよね。
まあまあまあ、そうでしょうね。はい。
もうアナとエルサ両方。
はい。
で、本当やったら、両親がちゃんと健在で、
うん。
それ、エルサの方も、その魔法って呼ばれる、うん、まあ、ほたは他の人には持ち得ないものを持った、まあ、トラウマとかコンプレックスも、うん、おそらく両親がちゃんと向き合えれば、
うん、
何らかの箇所もあったかもしれないですけど、
はいはい。
まあ、早々にしてお亡くなりになってしまったので、
はい。
それを解決する、まあ、守る人もいなくなってしまった状態。
はいはい。
かつ、その理由を知らないアナは、ちゃんとした教育されていないので、あんなわけのわからん性格になってしまった結果、仕方なく起こってしまった事件やと思うんですよ。
はい。はい。
ただ、もう普通に見て、こいつ腹立つわ。腹立つわ。思いながら。いや、可愛いよ、アナもね、実際。
はい。
愛らしいところとかもあるから、はい、キャラクターとしては全然正解やと思うわ、彼女で。
はい。
ただ、ムカつくわ。そう思えへんかった？
ああ、見てた時はね、そこまでではないけど、うん、今反芻すると随分ひどいなっていうのは思うね。
あんな身近におったらムカついてしゃあないで。
まあね、まあね。でもさ、実際ファーストで見てた時に、うん、誰やったっけ、名前と忘れしたけど、王子っていうか、ほら、恋に落ちたやついるじゃない。
クズの王子？
クズの、そうそう
そう。ね、
ハンスやったっけ、うん、何やったっけな、ちょっと忘れしちゃったけど。顎ないやつ、
はいはい。
あいつって、土壇場でほら、まあ、もう、当然ネタバレで言うんで、土壇場で裏切るじゃないですか。
はいはい、
さ、凍っちゃうっていうところで。あれ、どこであいつがこう、気づいた？あの瞬間まで。
いや、もう全然俺、そんな展開見せると思ってへんかったから。
うん、
俺、てっきり、
うん、
もう、アナがクズすぎて、ダメな方に流れる物語ってないなと思ってたんよ。
は
あ、
は
あ、穴が全ての原因で、 何らかの問題解決はアナの成長によって解決するんかなと思ってたんよ。それが突然王子がクズになった時点で、アナはすごい肯定される存在になってしまったよね。なんかあの物語上、アナ応援してしまうやん、どうしてもあんな風だと思ったら。さすがにクズ王子応援できひんからさ。だからちょっとあそこびっくりして、えってお前クズやったんやみたいな。まさかそんな感じになるとは。さ、あんなクズが登場してしまったらさ、アナの性格が悪いとかさ、まあ、実際性格別に悪くないからな。ただそういう生き方をしてきた結果仕方がない感じやから、アナは責められないじゃない。あんなクズなやつが登場したらさ、でそしてあのクズが一掃されて倒された結果めでたしめでたしってなったらさ、それアナの性格のことなんか誰も注目しないですよ。実際なんか事件もね、丸く解決して、お姉さんもさ、魔法を扱える、はい、うまく扱えるようになったからさ、
はいはいはい、
ただあの本当にこれはやらしい話、
はい、
お姉さんが魔法をうまく使えるようになったのは、
うん、
たまたまやからね。
はい。
愛せば、その、愛、人を愛せば言ったらあれは、恐れることなかれなわけですよ。
はいはいはい。
自分の持ってる力を恐れずに向き合えと。そして自分の身の回りの人にも感謝しなさい、愛しなさいという気持ちを持ったからこそ、うんうん、お姉さんは魔法を自由に扱えるようになったわけじゃないですか。
うんうんうん、
それね、お姉さんの成長やからねって。
まあまあまあ。
アナ何もしてないよって。
いやでもまあ最後の最後のあの、捨て身の。
うん。
捨て身の要はあの、最後、氷の結晶化するときにあの、立ちはだかったあの行動、
うん、
あの一点だけがあの、価値じゃないですか。
いや違うね。あれもな、俺もな、やるやんけって思ったで。でもよくよく考えて、肉親がクズなやつに殺されそうになったら、誰でもそうするよ。性格関係なしにな。でも問題はそこじゃないね。そのエルサを身をかばって守ったことが良かれ、良い話とかではなくて、うん、そもそもアナが、エルサのことをまともに話も聞かず、向き合わず、受け入れてあげなかったことが原因だし、その日会った男と、私こいつ結婚するとか軽く言っちゃって、それを言ったことに対するアナの、まあ、いわゆる気持ちも配慮しなかったことも原因なわけやから、そこに関しては、身をかばって助けたことで何も解決されてないですよね。
あ、
未だにアナは、なんでお姉さん怒ったんやろうと思ってるはずなんですよ。
あ、まあそうでしょうね。
絶対。
うん、
あれなんでやろう、なんやったら、また、その日、出会った人と結婚するって言いかねへんからね。そこ何も解決されてないじゃないですか。
そうですね。
だから、ね、クズ王子の登場と、はい、クズ王子がクズな行動したことによって、
うん、
周りの人たちの評価は相対的に上がってますけど、
はい、
あら、何も成長しないからね。ただ、まあ、真実ないに気づいたかもしれんし、まあ、あれも微妙なラインやな。なんかそのクズな王子よりも、
うん、
あの氷運びの方を、
うん、
の方が本当に好きな人なのではみたいな雰囲気になってましたから、まあそういう意味でアナの方も何かしらこう、浮かれてポンチな感じではなく、真実の間何かに近づけたかもしれへんけど、
は
あ
は
あ、ただお姉さんの問題解決はお姉さん自身が勝手に行ったことやからね、あれ。
はい。
お姉さんが成長しただけやからあれ、はい、何も解決しない。
まあ確かに俺さっき言ったそのクリストフやったっけ、あの羊飼い、あの氷運びの、
はいはい、
あいつ さっきの話だと、まあちょっと気があるっていうのはあったけど、最後の方ってもうそこのニュアンスあんまはっきりは全然させないまま終わったよね。
そうやね、あれもわざとなんか、何も考えへんとそうしたんか知らんけど、あの二人が結ばれるというエンディングじゃないのよね。
そうなんだ。なんか中盤までは、あ、そっちに行くんかなっていう、あの、要は裏切りにあってからの話としては、思ったけど、結局、全く関係なく、ただの兄弟のところで結末迎えたから、うん、あいつのかましにうっぷりが、半端ないよね。
あれもめっちゃかわいそうなんかさ、なんかその、アナと最初出会った時にな、その子供と年末を話してる時にさ、その、そらお姉さん怒るよって、そんなその日に会った男と結婚するとか言ったらお姉さん怒るよね、つって。まっとうな説教してたじゃないですか。
うん、
あれほ
ん
と観客目線のキャラクターだと思うんですよ。
はいはいはい、はい。
だから、アナがああいう風に描かれてるのは物語上わざとやと思うんですよね。だってそういうまっとうな説教するキャラクターを用意するってことは、
うん、
そもそもアナは破天荒なキャラクターっていう設定をわざとしてるってことじゃないですか。
はいはい。
そうですね、だから視聴者目線のツッコミ役として、
はい、
あの羊飼いの若者が
はい、
言うとわけですよ、僕らの代弁者としてね。
はいはい、
ただ、めっちゃ悲しかったのが、
うん、
あいつ友達いないじゃないですか、人間の。
はい、
なんかね、はい、その、いや、俺の友達はプレイボーイがいるからとか言ってたけど、結局あいつの友達って石ころの妖精でしょ。
はい、そうですね。
あれがすごい悲しくて、あって、はい、あって、なんかこの人、この物語の世界の中ですごく真っ当な価値観を持っていて、
うん、
とても誠実で正義感も強いのに、
うん、
ぼっちやんって。そこがすごい悲しくてね、見てて。
はい。
羊と喋ってるのもね、一人二役してるんですよ。
そうですね。
悲しすぎでしょ。
そうですね。
あれがね、なんかね、そういうリアルな見方をしたらいけないんでしょうけど、
うん、
めっちゃ悲しくなってしまって、なんか。で、挙句の果てに、挙句の果てにじゃないわ。まあ、それで、まあ、ね、冒険する最中の中で、そのアラにちょっと惹かれるじゃないですか、彼もね。
うん。
で、まあ、アラの方も、あんなクズ王子じゃなくて、この子の方なんかな、って思った矢先に、あなたが言うように、その、親子愛のモヤモヤで、物語で欠けてしまって。
そうなんですよね。
消化不良なわけですよ、二人の恋というかね、う
んうん。あの、みんな一生懸命走るじゃないですか、氷の上を、さっさっさっさって言って、あいつも、まあ、一応全力疾走しててさ、これどう絡むんやろうと思ってたら、絡まないまま終わって、ってったからね。
そんでどうなんでどうなるんだって言って、一応ねそのかんエピソードが目指しになった後の後日談みたいなところがあったじゃないですか。
うん、
どうなるんやろうなと、うん、まあよくあるパターンやったら、うん、なんか王子様に迎えられるんかなとか思うでしょ。結果国公認の氷運び屋ですよ。
そうですよ。
氷お姉さん作れるっちゅうねん。いらんがな氷運び屋。究極の話。
そうやったね。
めっちゃ悲しいやん。
そうやったね。そこは気づかなかった。
お姉さんは自分で氷作れるにもかかわらず、アナのことに対して一生懸命になってくれた彼のために、まあ、仕事。まあまあ、まあ私はあの、君の仕事いつでも取れるけど、まあまあ、あの、妹のことを世話してくれたからいいよって感じでね。
あ、そんまや。ほんまや、それ。全然なんや。落ちてないやん、そこ。
なんかね、あの、めっちゃ悲しくなったんですよ、それが。
ソリの弁償っていうくだりだけやん。
そうやね。
おー、
スペシャルなソリ。あんだけあいつめっちゃ頑張ったにも関わらずな。
うん。
事実、その物語の解決には彼何も影響してないからね。
まあね。
彼が、アナの真実の愛を、
うん。
分からせるための役割で、
うん。
アナの交流を溶かした人間であるならば、もっと最後は、こう、わしょいわしょいってなってたと思うんですよ。
そうでしょうね。うん。そっちいかんかったんだ。
そうじゃなかったから、うん、結果、あの、アナに付き添った人で終わってしまったんですよね。
うん、そうなのよね。あれちょっとね、うん、
めっちゃ悲しいと思って、それが、何もこいつ報われてないと思って。
あそこはね、釈然としなかったね、見終わった後
に、
ね。
そうなんですよ、ね。
うん。あれなんか結局二人で解決して、え？みたいな感じのね。あそこまで必死でこう全力してて、なんかこいつがいいことするんやろってやっぱ期待してた分、何もなしで終わってしまった感は、見た時には感じたけどね。
それにカップホルダーつけたからなんやねん。フォードバックス行ったら500円ぐらいで売っとるからそんな。もっとええのしたれよ。
まあね。そうそう。
そんで、なんかこれから俺も、まあ言ったらね。なんかこれからのバリバリ仕事すんぞみたいな感じなわけですが、新しいソリも手に入ったし。
はいはい。
ほら次のシーンでお姉さんがさーやったらスケートリングできたんですよ。おいおいった。
ほんまや、氷取り放題や。
悲しすぎるやろ、そんな。あいつ何のためおんねん。頑張ったで、あいつ。
まあ、あの、そこから街のみんなに運んでいくのかな、氷を。あの、奥深くとかじゃなくて。
まあ、一応あの、お城の、公認やから、まあ、言ったら公務員みたいなもんやと思うんですよね。
うん。
仕事があろうがなかろうが、ある程度の保証があるとは思うんですけど。
そんなリアルに。
いやな、なんかな、なんか、なんかな、なんやろ、何も解決してないなって思った、ほんと最終的に。
そう、それは思ったな。そこ最大、だからなんかね、なんやろ、テーマ性っていう意味でいくと、ほんとな、なんなのって。
で、そうやね。
で、疑問がね、残るんですよ。
見る前に、うん、あの歌のところがすごくフィーチャーされてたから、
うんうん、
まあ、レッド一等号が、周りのままに、と言って、
うん、
で、その、あれもさ、なんか、うん、その、エルサが、周りのままに、って言ってるじゃないですか。
うんうんうん、
完全に強がりやんけ、と思って。
おうおうおう
サムさんも平気って言ってるけど、はい、強がりやんって。
まあ、たった一人やから、ね。
そうやろ。なんか、俺もっと映画見る前は、もう、いろんな縛られを取っ払った、その自分っていうのを、で生きていくことが素敵なコンセプトの歌やと思ってたんですよ。
まあまあ、根っこはそうやと思うけど。
でもなんか、どう見てもあのシーン見てると、もう自暴自棄になって、国ばーほったらかしていった結果の強がりにしか見えへんから、本当はお前寂しいやろ、本当はお前分かってほしいやんな、みたいな。
まあね。
感じがして、なんか、なんかなと思って。
ああ、なるほど。まあ、そうやね。
本当は分かってほしいんですよ。本当は自分の持ってた悩みとかを全部ぶちまけてしまった上で、うん、それを認めてほしいし、受け入れてほしいと思ってたはずなんですよ、エルサはね。
まあ、まあそうでしょう。
それが一番の肉親であるアナに分かってほしかったと思うんですよ。
はいはい。
でも結局アナは聞く態度がないから、
本当なかったですね。
結局エルサのお城に行っても、なんか、アナは一方的に、帰ってきたらいいじゃん。
うん、
国の氷直してよとかね。
そうそうそう、あのね、なんか戻ってきてっていうくだりの直後に直してっていうのがついてるのが、もう本当に、デリカシーないよね。
そうそうそう。
感じたね、見てる時に。
そうそうそう。誰もそう、あれも行く前。
身勝手な感じ。
その城に行く途中に、その羊飼いの人間にね、
うん、
お姉ちゃんに頼んだら直してくると思うよって。
あ、言ってたね。
すげえ軽い気持ちで言ってたでしょ。おいおいと。お前お姉さんのこと何も思てんやんけ。
原因作ったから直せるはずみたいなね。
何やねんそれって。
いやーほんとそうなんですよ。すべて、まあ確かにバンジーが全部すべてですよね。もう子供の頃も、嫌がるっていうかね、乗り気じゃないのに、
そうですよ。
あの、遊ぼうって引きずり回した挙句の事故。しかも自分 の, あの暴走による事故。だからまあ、あれをさ、まあ当然心はあのドワフやったっけな、あの、石のせいに抜かれてるから、あの、記憶もないっていうご都合ではあるからさ、あれがなんか変なトラウマに残ってたらもう最悪のキャラなんだけど、まあ何も知らないがゆえの罪っていうのはめっちゃあるよね、
そうそうね、
あの人ね、あの、まあ、アナにはね。
もうあの子供の頃で雪で遊んでた時もさ、何お前身勝手にジャンプしてんねんと思って。エラさん、目指ししで坂道作ってたよって。
そう、待て言うてんのに。ガンガンエスカレートしてね。確かにそういう意味では、わざとなぐらいアナのその、一人よがりは盛り込まれてるね、そうそうそう、逆に言うと。
だから、ある意味、なんでそういう設定のキャラにしたんだろう、みたいな。まあ、ある意味わざとなわけでしょ、そういうことにしたってことは。
ですよね。うんうん、
ならそこから得る教訓は一体何なんだっていう、あの物語における。人の話聞きましょうってことなんかな。
まあでも確かに制作サイドが何か伝えたいことがあるんでしょうね、あの設定にはね。
絶対ね、あの、ありのままに生きようじゃないねん、絶対、テーマは。
あ、本来はね。
歌がそうかもしれへんけど。
あり
のままに生きていくためには、みんながみんな他人のことを配慮して、人の話を聞いて受ける態度を持たなくちゃいけないようやと思うねん。
はいはいはいはい、はい。
ただそれが言われていない。
あの歌の部分の、あのカットが、あの、フィーチャーされて、まあ、この大ヒットになってるわけですけど、あそこがこう受けたの、多分制作するの別に、あの、映像のと、なんかミュージカル要素の盛り上がりで一番あそこ、すごかったけど、うん、テーマ戦という意味では、ほぼ、確かにさっき言ったようにないじゃないですか、その、ずれてるじゃないですか、本来のところと。だって、そっからの、まあ、家族愛に落とし込もうっていう、なんか、予備動作みたいなとこじゃないですか、あそこって、どちらかというと。うん、それなのに、あそこめっちゃフューチャーされたら、めっちゃ世界に売れたから、なんかこう、ね、言いたいことと、こう、世の中に伝わってることがめっちゃずれてる作品みたいな、
うん。でもね、まあいいですよ、そうかどうでも正直なところ。楽しめましたからね、結果として。うんうん、だからあくまで、これはあくまで大人の目線で見たら、野暮なツッコミですけど、
うんうん、
ただもうアナはね、許されないな。もう、あの、大人になって、起きるときの顔が腹立つ。
ああ。
ボゲーって。ボゲー
なんかね、妙に口がずれててね。
おる、あんなやつおるやん。絶対はずっとやるもん。絶対あんなやつおるもん。
確かにね。
ズボラな感じの人。
なんか正直、まあ、今大ヒットじゃないですか、今でも。で、関連商品が今さらゾボゾボ出てるんですよ。例えばあの、要は、幼稚園児とかにもめっちゃ受けがいいんですよね、あの歌の部分が。
いや、ほんまそう。あのね、友達の子供とかもね、歌詞全部覚えてたから、ね。
そう。で、みんな熱唱してるんですよ。うん、 で、あの曲はちょっと街中でかかったらみんなそのね、止まって映像を見て踊り出したりするんですけど、だからその、やれ水筒だとか、やれあの橋だとかいう、そういうのが今バンバン出てんだけど、その、キャラクターそのものに、魅力がないんで、それ見ても全然ピンとこないんですよ。なんていうかな。ポケモンならポケモンで、例えばピカチュウってキャラクターにすごいアイデンティティがあるんで、あのピカチュウの絵柄が入ってたら、なんかそれだけで成立するんですよね、商品として。
価値がね。キャラ、そう。キャラに価値がある。
そう。でも、アナ店長は、あの二人の絵がパンと描かれてても、うん、アナと雪のやつだよねっていうことでしかなくて。
まあ、歌に価値があるからね。
そう。そうなのよ。なんかあの違和感。
キャラに価値があるとするならば、オラフだよね。
あ、そうそうそうそう、そうなんですけど、オラフも、ただあのビジュアルだけでポンと出されても、
まあね。
うん。で、さっきも言ったように、なんていうかな、あの動きとあの演技があってこそなんで、あの造形だけポンと出しても、あ、すごいキャッチっていうわけでもないんですよね。
まあ観光名所に行った、スタンプぐらいの価値しかないよね。その行ったことに価値があるわけで、そのスタンプにはあまり価値ないでっていう。
う
証明でしかないよね。
うん。だから今売れてるからつってガンガンガンガンそういうのが、今更かよっていうような動きで出てんねんけど、どれもこれもピンとこないみたいなね。で、正直キャラクターってエルサもそうだけど、アナも、まあ、そばかすだらけやったりとかさ、うん、あとエルサも変身後やから、髪の毛がちょっとバサッとワイルドになってる状態やから、あの二人がボンボンって乗ってる絵面見せられても、うんって感じだよね。なんていうか、決まってないっていうか。なんか、いわゆる他のディズニーのプリンセスみたいな、うん、魅力がないっていうか、
まあ、その、
いわゆるキャラクターグッズに。まあ、なんか、そういう違和感はね、見るために感じる。だから、あんまり子供、それを欲しいとは言わへんのよね。
まあ、そうやろな。もう、グッズ持ってても別に心は充実しないからね。
そうそうそう。なんかね、それを今売れてるからでどんどん出てきてる。その感じ。しかもあれもなんかね、変わってんのが、CG のキャラじゃないですか。で、CG のビジュアルじゃないですか。なのに、なんかね、あれ、デザインがベースなのかわかんないけど、イラスト、2D イラストのやつも混じって
る。ああ、ディズニーでよくあるじゃないですか、そういうのね。
まああるんですけど、そっちがね、もうね、別のキャラかっていうね、なんかね、違和感があって、なんか、乖離してるんですよね。だからもうバタモンやんって思ったぐらいのやつなんで、これ商品展開は多分この先失敗すると思うんだけど、今ボンボコボンボコ出てるんですよね。
冷めた時にみんな意識性に変わらなくなるよな。
ですよね。
別にこの絵別に興味ないって。
そうそうそうそう。だから、まあね、これまた続編とか今こうなってきたらやっぱ考えたりしてるんでしょうけど。
え、続編なんか作るのあれで。
いや、多分、手は出すんじゃない？ここまで来たら、おそらくですけど。まあ、今、もともとはなかったと思うよ。もう、でも、何かしら考えたり、あと、ディズニーってさ、売れた商品と、まあ、売れんかってもかな。なんかテレビシリーズみたいなんで、ちょっとこう、番外編じゃないけど、ミニマムな作品作るじゃないですか。スティッチとかもそうだったけど、あのノリでこう、やっていくんじゃないかなって気がするんだけど、そっちに需要がね、ないだろうなみたいな感じ。
だって話的には、あ、でも逆に言えば、話的には何も解決していないから、
うん、
エピソードは何もでも作れると思いますよ。アナがあの性格である以上、
うん、
いろんなエピソードは絶対発生するから。
あー、なんか無茶な冒険したい。
そうそうそう。あいつ、
できそうですね。
逆にそっちホームにしてくれた方が僕見ると思う。
あー、逆に。ね、
もう破天荒ではちゃめちゃで物分かってへんやつが、毎回トラブルメーカーになって、なんか巻き込まれるの方が、俺は納得するわ。
あ、いいですね。それに。
逆にそっちの方が見たい。
うん。最後エルサがガッて出てきたら全部魔法で解決するみたいな勢いでもいいと
思う。お姉さんはあくまで絶対的な力を持ってて、妹を守る役目の立場で出てきて、
いいですね。
アナが無茶して、
あの、言ったら。クリストフのオラフの賛美に、
そうそうそう。
冒険に行っちゃってみたいな。
そうそう、そっちの方が、80年代のアニメに馴染んだ我々としては、
全然
あり。馴染みがある。
ありですね。
アナと雪の女王の冒険にしてほし
い。だから、アナと、あれな、トナカイ使いの冒険にしといて、女王はもう最後の最後。
あ、そうね。絶対的にワイルドカードみたいな感じで、ね。
そうそう。解決して、また悪さして、みたいな。
あ、いいじゃないですか。
もう助けないわよ、みたいなこと言いながら毎回助けるみたいな。
ねえ、それ、それいいな。それで行こう。続編それで行こう。
そっちの方が安心して見れるな、なんか。
そっちの方が逆にアナ応援できるわ。
ああ、そうだね。 ああ、話の展開さすにはああいうキャラいるからね、ほんと。もう何も考えずに突っ込んでいくタイプね。
少年漫画の主人公やったらバカの方がいいじゃないですか。
ああ、そうですよね。バランス取れてるじゃないですか、そういう意味では。クリストフとオラフの脇固めっぷりも多分半端ないと思うね、あの、役が的には。
いや、そうだと俺アナのこと好きになれると思う。バカやなーって言いながら。
そうやね。ああ、それやったら全然テレビシリーズ作れねえ、なんかね。
そっちで行こう。
そっち行ってほしいね。
ちょっとディズニーに企画書持って行こう。
もうやってると思うけど、ここら辺ぐらいの話は。こんなところで出るぐらいの話は。
そうですか。
うん。
まあ、ほんま、そんな感じですよ。
はいはいはい。
まあ、野暮なね、ツッコミということは、重々承知の上ですけど、ちょっと言いたかったっていう。
まあ、そうですね。うん。うん。はい。あえてね、ストーリーのところは語らずで言ったんですけど、ここでスッキリしましたよね。
はい。
はい。
はい。いいですか、はい、これで。
いいと思いますよ。
はい。じゃあ、今回はそれで終わりということで。はい。お送りしたのは沢田信也と、
中野浦でした。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
はい。さよなら。